東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。
はい、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。ということで2022年の8月、あっという間にね、夏休みになりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここ3年間ずっと夏はね、なんか家にこもってばっかりの日々になっておりますが、まあそんな中でもね、やっぱり酒飲んで、はっちゃけていきたいなと思っておりまして、今日はものづくり屋の大先輩にして酒飲み仲間って言いながら、今日実はね、直接お会いするのは初めての方なんですけどね、映画の世界の大先輩の方、ゲストにお招きしましたので、ぜひ楽しいトーク繰り広げていきたいなと思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しております。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第82回目放送、映画監督の気持ち、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこのコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方を招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。はい、ということでこれまでもね、デザイナーさん、ミュージシャンさん、さまざまな方をお招きしてまいりましたが、皆さん知ってます？一応僕の肩書き映像作家なんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、なかなかね、でも映像関係のちょっとね、ゲストさんをお招きすることがちょっと最近久々になってきたかなと思う中で、今回は超大物でございます。僕がね、若い頃から実はずっと知っていた憧れの映画監督の一人でございます。それではご紹介させていただきましょう。映画監督の福島拓也さんです。
出づらい。
いきなり ね、ちょっと上げましたね。
いやちょっとね、やばいなと思って始めましたね。
でも嘘じゃないんですよ。
あ、すごい。でもちょっとね、そんな巨匠みたいな感じで、
巨匠ですよ、何言ってんですか。
初めまして、映画監督福島拓也と申します。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと簡単に僕からも紹介したいところであるけど、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、すぐ自己紹介、はい、そうですね、映画とか、はい、他にいろいろ、はい、コマーシャルだったり、インターネットのなんとかだったり、もういろんなものの監督をやったりですね、
はいはい、
あと、まあ、物を書いたりとかですね、いろいろやってるんですけども、本業は浦和レッズのサポーターですね。
本業はそっちなんだ。
そうですね、僕1年間で映画見る本数より多分サッカー見る本数が多いんですよね。
なんかダンカンっていう映画、放送作家も同じこと言ってまして、阪神タイガース の試合見てる方が多いみたいなこと言ってましたけどね。
そうなんですよね、特に今年ワールドカップイヤーなんでね。
ああ、そっか。
だからまあ多分今年は映画の倍はサッカー見る年ですね。
いや、本当になんか道を極める方ってそういう風になっていくのかなという風には思いますけどね。福島監督ね、1972年生まれの映画監督、脚本家ということで、1990年代からずっと映画撮り続けられて、名古屋にの大学在学中からも映画撮り始められたということですよね。
そうですね、
そこからさまざまね、もうタイムイズマイオンマイサイドとかね、 アワーブリーフエタニティか、はい、この作品の名前間違えちゃいけないんで僕がとかね、最近だとやっぱりモダンラブっていうね、2018年の作品、はい、こちらでまあ様々ね、海外のニース国際映画祭であったりとか、あの様々なハンブルク日本映画祭かとかでも7部門受賞されたりとかっていう類稀なるね、あの賞を取ってきたということで、これなんかあの打ち合わせの時にもね、僕もこの辺り話しようとしたら、いやいやそんなこと関係ないじゃないですかみたいなスタンスでいらっしゃるのがね、僕すごいなと思ってて、
いやまあ賞はねくれるとね嬉しいんですけども、まあ、あの賞を取るために別に映画やってないしね、なんかあの
かっこいい、
まあ、海外の映画祭にね、うん、まあ出したから、うん、まあやってくれるわけですけども、うん、でまあ、出しても、ね、もちろんやってくれないところもあるからね、予選落ちみたいな感じ で、まあ、やってくれたところに、うん、まあ、それはじゃあ行こうじゃないかっつって、うん、飛行機乗ってね、うんうん、まあ、コロナ前だったしね、
はいはい、
楽しそうだなと思って、要するにあの映画のことを打診して海外旅行しただけなんですよね
そんなセリフ言ってみたいよ僕は
で海外旅行したついでにね、なんかくれるっていうからわーいっつってでいっぱい 酒飲んで友達作って帰ってくるだけですからね。
映画作りが本当にこう血肉になってる方のやっぱり姿勢ですよね。
いやまあでも なんて言いますかね、その表現というかね、ものづくりというか、うん、そういうのって別に敵とかいないじゃないですか、
あの何かを倒すとかね、そうそうそう、ライバルいるわけではないですね、
何かとね競うものでもないと思って、まあもちろんね、同じ映画祭の同じコンペティションにね、うんうんうん、例えば10本映画があったとして、
はい、
どれかが一等賞もらえるっつったら、まあそこで競い合うことにはなるんだけど、
うんうんうん、
映画ってあのできたから出すんで、
うんうん、
映画祭でやるときにもう努力することなんもないんですよ。
まあまあ時系列で言うと映画祭のために作るわけではないですよね。
そうだから、あのこれがサッカーだとね、
うん、
10チームあってね、
うんうん、
優勝を1個決めようっつったら、
はいはい、
その時の努力で、
うん、
弱いチームだけど優勝するところもあるし、
うん、
まあいろんなね、戦術を考えて、
はいはい、
で何とかして勝とうってやるもんですけど、
ええ、
映画祭ってもうそれ映画祭行ってビール飲んでる時にはもうやることないですから、
ま
あとね、うん、あの街のパブとかで隣のやつにチラシ渡して、俺映画監督だから映画見に来てくれよっつって、あの客集めするみたいな、それぐらいですね僕の努力はね。
ロジックはわかります、ええ、あのロジックはわかるけど、あのまあこと、あの一映像作家として、ね、いつかはそういうのにもなってみたいなという夢を持っているものとして、まあ、なんかフラッとそういうあの気持ちになれるところまで達観してみたいところありますよね。
でも今そんなに大変なことでもないんだよ、ね、iPhone でね、
うんうん、
映画撮ってね、
うんうんうん、
で映画祭も星の数ほどあるからね、
うんうんうん、
なんか誰も知らないちっちゃい映画祭とかだと意外と通ったりするかもしれないしねiPhone で撮ったやつとかでもだからまああの全然そんな大したことではないですよ。
軽々しくニースとかハンブルクには行かない基本的に。
まあ呼んでくれたから行ったんだけど、
今それだけお話してますけど、ウィキペディアを見ていただければずらっとあの受賞歴書いてありますからね。
あ、そうなんですか。
ここでまずもあ喋るとそれだけでも10分持っちゃうぐらい。
あ、そうですか。
なので、
う
ん、まあ別に賞を取ってるからすごいとかいうだけではなくてね、あの福島監督やっぱりこう3年これも4年ぐらいの付き合いになるかなと思うんですけれど、ね、福島監督のラジオ番組をあの出させていただいたりとか、
その説ありがとうございました。
ありがとうございました。いろいろとご縁ある中でやっぱりこの人は魅力的な大人だなっていうのをすごく感じていたので、
ありがとうございます。
そのあたりね、
あのおっさんにそんな魅力的な大人だって言われても
いやいや、これね後半でもね話したいんですけど、あの今ね魅力的なおっさんが必要なんですよ、
世の中に。
世の中に。
ああ、そうですか。
世の中に。
すごいな。あ、まだ生きてていいんだ、よかった。
生きてていい、生きててほしい。あの二言目に金金言わないでほしい
金はいつでも欲しいですからね、
欲しい
ね、
まあ、それはよくわかるそれはよくわかるけど、あのいや映像を作る中でね、やっぱり映像を作ることに、まあ、全てのこう能力を振り切ったというか、まあ、そう言いながらミュージシャンやってラジオ DJ やってね、やっぱり人生を謳歌して楽しいことやって、人様からもらうものを何でもこうね、あの評価してもらえるものは何でもやっていこうっていうその姿勢でいろいろやっていった福島監督のね、そのなんか成り立ちというか元のところをちょっと詳しく聞いていきたいんですけれど、前半のコーナーがねちょっともうお時間がギリギリになってしまいましたね。後半はちょっと詳しく福島監督のまあ成り立ちというかね、なぜ映画の世界を目指したのか、なんでミュージシャンになってラジオパーソナリティって浦和レッズのサポーターを始めたのかみたいなことをちょっと詳しく聞いていきたいなと思っております。はい、ということで一旦ちょっと締めさせていただきます。以上クリエイターズトークのコーナーでした。 CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない
お前ピクニックって何も女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野里和、 彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？なまさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、牧くん俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
牧さんですよね。
はい、どなたですか。
牧さん、今夜は決して。
え、千歳、うもう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟あるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーの姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオサンルゴプレゼンツラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
タスクの教えて○○。はい、このコーナーでは毎回事前に○○なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半もね、福島拓也監督よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで前半は完全にね、監督のペースに持っていかれてしまいまして、何の話をしていたんだろうという感じでありますが、まあ、後半もね、やっぱり福島監督 の生き様というか、ここはもう僕がもういろいろと勉強させていただきますという気持ちでね、いろいろ聞いていきたいなと思っております。はい、ということで今回のテーマ、映画監督として生きる、ね、映像を生業にするものってやっぱり映画監督ってのはね、眩しすぎる存在なんですよ。でそれがね、こう若い頃からずっと未だに現役でやってる方っていうのはね、僕にとっては本当に魅力的でたまらないと思っております。ということでいろいろ質問していきたいと思いますけど、監督よろしくお願いいたします。
はい、
はい、すごくベタな質問からいきますが、
はい、
はい、なんで映画監督を志されたのでしょうか。
まあこれどうしようかな、これ長く言うとね、はい、あと3時間ぐらいかかるんだけどね、はい、短く言うとね、はい、まあ、すごくざっくり言うとね、高校生の時に生きていくのが嫌になっちゃって、自殺したいなと思ったんだけど、僕ヘタレなんで自殺も嫌だから困ったなと思って、ただなんか映画とか好きかもって気がついて、でじゃあ映画監督になろうって思ったんですよ。そんだけですね。
いや、いいと思います。ふと気がついたら、それでこうミュージシャンになる方、小説家になる方っていっぱいいると思うし、そこが原点っていうのはなんか僕も共感とした気持ちは分かりますが、ここから次の質問になると、なりたいと思ったからってなれるものじゃないと思うんですけど、なりたい方いっぱいいると思うんですよ。でなんていうかな、僕も思うんですけど、自分の実力というか、もちろん実力、監督めちゃめちゃあるんですけれど、実力とは違うところのいろんなこう要素がこないとこうならないじゃないですか。それで飯を食うっていうのに、なんかそこでこう、あ、飯が食っていけるかもと思ったきっかけとかってなんかあるんでしょうか。
いや、なんか、まあ、そもそも映画監督としては飯なんか食ってないですけどね。映画たまにしか撮んないからね、それで多少入っても生活はできないので、基本的には映画以外の映像を作ることで、まあやってますけど、なんつうの、ライスワークっていうんですかね、
はいはい、
ダジャレみたいなやつだとね、
で
それでやってますけども、まあプロになれた のとかっていうのは基本的に他に選択肢がなかったというか、
うん、
あの諦めるっていう才能がなかったんですよね僕はね、
うん、
で、あとさっきも言ったようになんかもう死にたいなと思ってたところでなろうと思ったから、
うんうん、
これ失敗したら死のうと思ってたんですよね、
うんうん、
でまあ、あのそんなね死ぬ死ぬ言ってそんなあの全然こう結構いきなり重い話からみたいなそういう感じになっちゃうんだけども
でも若い頃はそういうものありますからね本当に
でだからまあ映画撮り始めてあの、うん、その頃だから8ミリフィルムですけどね、
うんうん、
撮り始めて10年やって誰にも褒めらんなかったらこれ才能ないってことだから、
うん、
あのもうやめて自殺しようと思ってたんですよ、
うんうんうん、
でそしたらまあそこまでかからずに人に褒められるようにはなって、
うんうん、
であっぶね死なねえで済んだと思いながらでそこからまたなんだかんだあって、まあ、9年10年ぐらいでプロデビューはできたので、うんうん、まあ危なかったなと思って、
うん、でも僕の知る限りだとだって92年93年あの大学在学中にはもうプロデビューしてたイメージというか僕東京にいたけどだって声あの名前聞きましたよ。
あ、そうですか。
ね、97年か
在学中はデビューしてない、デビューしてないというかあの名も、まあ、僕は名古屋の学校にいたんですけども、うんうんまあ、その辺の学生集めてワイワイやってただけなんですけども、
うんうんうん、
で卒業してからあのちょっとしてから撮った映画がピアのフィルムフェスティバルっていうのがあって、はいはい、でそこにまあ入選したんですよね、うん、
その頃だ僕が知ったのは、
うん、で多分世の中に初めて名前が出たのはその頃だと思いますね、
うんうんうん、
で、まあ、劇場公開デビューっていうのが2001年になるんですけど、
はいはい、
でまあ、自分の中ではそのまあ、90年代がアマチュア で2001年以降は一応プロになったという設定にはなってます、
ね、プリズムあたりから、
そうプリズムからですね、
作品として、まあ、プロとしての自覚が出てきたというか、はい、プロになったなという感じになるんですね。でもそう、まあ、プロになってからの話もいろいろ聞きたいところはあるんですけど、もう一個僕ちょっと聞きたいところがあって、今それ以外にできることがなかったみたいな話をされるんですけれど、うん、まあ、ラジオパーソナリティとしてね、まあ、番組を持たれて、ミュージシャンとして、そして浦和レッズサポーターという名誉ある職業にも就かれて、
そうですね、
いろんなことやってるじゃないですか。
浦和レッズサポーターはね、浦和レッズがね勝てば勝つほど、ね、金が減ってくるんですよ試合が増えてで思わずグッズとかも買っちゃうから、
うん、
そうそう、全然業務がねこれ大変なんですよこれね、まあ、今残念ながら、ね、弱いんでそんなに金使わないです
でもあの小野伸二がいた黄金期とかもあるじゃないですか。
ありますね。
あれ黄金期と言っているのは、僕あんまり、ね、株にしてサッカー詳しくはないんですけれど、うん、
あ黄金期です、あれ
は、あれ、あれが黄金期なんだ。
そうです。
え、でも生まれたって全然大阪とか名古屋とか全然、
ね、僕ね生まれたのがあの親が、まあ、あの関西とかの人間なんで生まれが大阪なんですけど、
はい、
育ちは埼玉の川越で、
そうなんだ。
でもう幼稚園から、高校出るまで川越に行って、
はいはいはい、
でその後名古屋に大学で行って、
じゃあ一回東京出て名古屋に行ってって形なんですね。
そうですね。でそれで戻ってきて、
うんうん、
でまあ、そこからずっと東京ですけどね、
うんうんうん、
なのであの地元どこってなると、
うん、
一応埼玉県民なんですよね、
はいはいはい、
あの出生地は違うんですけど、
うんうんうん、
でまあ、浦和レッズができた時というか J リーグできたのが93年 で、
ね、
でその時僕大学生 で、
はいはい、
で名古屋にいたんですけど、なんかグランパスっていうのができてリネカーが来るって言った から、
うん、
リネカーってあのワールドカップで点取ったリネカーかと思って、うんうんうん、うおーとか思ったんだけど、
うん、
でもやっぱサッカーって地元を応援するものらしいなと思って、
うんうん、
埼玉にも浦和レッズっていうのができるっつって、
うんうんうん、
で福田以外知らねえなと思って
うん、うん、
でなんかベルディとかの方が強そうだなと思ったんだけど、うんうん、まあ、しょうがないから一応浦和レッズファンってことにしとくかと思ってね、
うんうんうん、
したらレッズクソ弱くてね、
一番最初の頃はね、
で名古屋にレッズ来たら負けるし、
うん、
友達にいじめられるし、もう散々なね、うん、93年94年っていうのを過ごしまして、うんうん、この話あと3時間できるんだけど大丈夫ですか。
あのちょっと止めましょうかもっと聞きたいところであるんですけどねいやでもこれはこの話はでもあれですよね、あの監督の番組でも結構詳しく、そっちは専門でやってらっしゃるんですよね。
うちの番組はね、聖太郎の海賊ラジオというアプリラジオ局の中の、うんうん、福島拓也のオルタナラジオ船という番組で、
はいはい、
これは基本的にオルタナチブな、
はい、
要するに他とはちょっと違う価値観の映画とか音楽とかアートを紹介する番組って言ってるんですけど、うんうんうん、曲自体がね非常に浦和寄りの構成になっておりまして、
あ
なのであの時々ディレクターからね、浦和のこと喋っていいですよって言われていいんですかつって、僕完全に素人サポート ーターなんだけど今期の浦和レッズはとかってあの展望とか語ったりするんですよ、うんうん、で何一つ評論家じゃないのに偉そうにその完全に一サポーターとして語るという、
いや今聞いてても映画監督と話してるよりもなんか浦和の話になった時 の, この熱のこもり方が ね、この方本職なんだなってちょっと思っちゃった。
多分映画よりレッズの方が詳しいですね
もうあの映画監督として20年以上知ってる方がねふとこの目の前に現れた時はサポーターになっていたっていうねこの不思議な感じ。でも今の現役で映像ねお仕事されてるじゃないですか。
そうですね。
ですよね。ね僕がお会いしたのもまああるし、あれ CM かな VP か
プロモーションかね案件としてはね、あれはね
そういった形でご縁ができてっていう形でねあのさせていただいてるのすごく嬉しく思います。もう一個ちょっと簡単に質問させていただこうと思うならもう一個あるんですけれど、映像を志す方僕の周りも映像学校させていただいている中でも映像を志す方今も若い方たくさんいるんですけど、なんかアドバイスとかってあったりされますか？
いやなんかね今の若い人たちの方がもう僕が始めた時とは比べ物にならないほど機材が良いので、うんうん、僕が映画撮り始めた時って8ミリフィルムだからあの、うん、映画終わった後のエンドロールも作れないっていうのそういう時代だったんで
そこにも金かかる。
そうそうそう、うん、今 iPhone でそんなもんできるしね、
うんうん、
であとドローンとかでね空撮できるわけじゃないですか、
は
いはい、僕どうしても大学生の時に空撮させたくって、
うん、
仕方なく主人公を気球サークルに入っていって設定して空撮したことなんですけどでやっぱ特に、ね、だからアドバイスがないんですよね。だから、ね、もういいもん使えるのが頑張ればいいじゃないってだけで、
うんうんうん、
ただ今唯一言えるとしたらあの一番大事なのはカット割りだからっていうのは言っときたい。機材じゃねえぞカット割りだぞっていう
そこの話で僕も3時間ぐらい語りたくなるなんかちょっとねこのあたりの話深くまでやりたいなと思うんですけど、またちょっと監督またの機会にあのゲストお越しいただいてもよろしいでしょうか？
あもちろんあのカット割りの話だけで3時間喋るとかね、
全て3時間語れますね1年かかるなこれは。はい、ということでちょっと残念ながらねここでお時間来てしまいましたので今回はここで一回終了とさせていただきたいですけど、これ今後もねぜひ福島監督ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで一旦コーナー締めさせていただきます。以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参りましょう。教えてタスク先生エンディングの時間です。ということで、ね、今回は本職の浦和レッズサポーターじゃなかった映画監督の福島拓也さんをお迎えしての、番組となりました。福島監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ね、いつも本職で、まあ、パーソナリティやってる方に聞くのもどうかと思うんですけれど、感想いかがでしょう？
いやなんかこの話で良かったのかなと思いつつ、まあ、あのいろいろクリエイターさんが、ね、いらっしゃってる番組だって、うんあのうんうん、伺ったんで、はい、だから、まあ、そこに選ばれて光栄だなと思っております。
光栄も何もって感じではありますけれど、でも本当になんか人となりというかあのいろんなことを、ね、自由にやっている大人の姿っていうのはなんか伝えることができて僕は嬉しかったかなと思っております。
そうですね、遊んでるだけですよ、
うん、あのそれ大事、遊んでるだけ遊んでることがこう生き生きすることがやっぱりこれからの人生というか、ね、世の中大事だと思うので、これからも元気に、ね、頑張っていきましょう。先生じゃない先生だけど
先生
で監督よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、はい、ということで今回のゲストは映画監督の福島拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したラジオから、サイトから過去のアーカイブを聞くことができます。こちらへのコメントもぜひよろしくお願いいたします。それでは教えてタスク先生第81回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はようやくにして福島監督とお会いできてとっても嬉しかった山本タスクと
福島拓也です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air